FM四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
時日の経つのは早いものと言いますが、まさにその通りで、もう明日からは5月という時期になりました。本当に時の流れの速さに驚くばかりですが、今日は5月どんな月なんやということを、まあ5月は過ごしやすい月と言われますけれど、その5月にはどんなこの呼び名が他にあるのかとか、あるいはどんな年中行事があるのかとか、もう忘れかけてるようなことでもちょっと思い出してみたいなという、そんな感じで、お話をお聞きしたいと思います。今日は西尾よしみさん、郷土資料館にずっといらっしゃった西尾さんなんですけど、西尾さんこんにちは。
こんにちは。
郷土資料館の西尾さん、学芸員さんっていつもご紹介してましたけど、はい、今日はそういうわけにいかんのですね。
そうなんです。実はね、3月末で郷土資料館を退職しましたので。今はフリーなんですが、は
い、
まあ、ずっと民族学という人の暮らしに関わるものを、物事を勉強してきましたので、はい、こういう話題やったらということで、はい、前田さんからご指名をいただきましたんで、はい、いやいや、はい、来させていただきました。
西尾さんに聞いたら何でもわかるという、そんな感じで毎月お話をお聞きしてまして、またお話が我々と違って非常にわかりやすいお話の仕方してくださるんで、ファンの方も多いんですけれど、今日もまたよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、先ほども言いましたように、明日からもう5月ということになりました。西尾さん、5月には他の月と同じようにいろんな呼び名があるんじゃないかと思うんですが。
そうです。皆さんが一番よくご存知っていうのであれば、さつき。
さつきですね。
はい。で、そこからさみだれとかいろんな言葉が発生していくんですけども、ね、じゃあなんでさという言葉が5月のさ。
さつきとさは何やという。
さつきという、まあ、花はありますね。ツツジさつきのあるんですが、まあ、この時期に咲くからこそのさつきなんですけども、このさ、一つはこのさのつく月なんですね。さのつき、さっていうのがこの稲のことなんです。
さは稲のこと、田んぼの稲ですか。
はい、そうなんです。なので稲苗月、稲を植える月というふうなところが、まあ、生活のリズムからすれば、はい、理由がありまして、で、そこで稲を表す差の、月なので、さつき、つづめてさつきという形に なってきます。
あ、そうですか、はい、綺麗な名前に変えましたな。
さみだれと言いますかね、はい、5月の雨っていうのは、はい、まあ、梅雨が近づきますね。はい、今の5月は非常にこの新暦の5月っていうのは、はい、季節の良い時ですので、はい、梅雨間近っていう感覚ではないんですけども、いわゆる旧暦、この暦のお話っていうのは旧暦なので、はい、だいたい今から一月先ぐらいの時期にずれていきます。
そうそうそう。
ただ新暦でいうと、はい、旧暦の5月っていうのは新暦の6月ぐらいになってきますんで。
そうかそうか、はい、5月は実際には6月ぐらいの感じやったわけですね、
はいはい、自然の暦、この私たちがルールに従って作ってる暦カレンダーとは違って、はいはいはい、自然の暦、自然暦というのは、うん、この本当にこの寒暖差、日照に合わせて、お花が咲いたり、ね、鳥が飛んで ができてくれたり、草木が成長しますので、そういう自然暦の流れはよりあの旧暦の方が近いんですね。なので旧暦を元にした、月の名前であるとか行事の名前っていうのがこの自然の流れとよく合いますので分かりやすい。
なるほど、
はい、ですから新暦で考えると一月ぐらいちょっと早回しで考えないといけないので、だからいつもここでお話しするときに、太陽を中心にした新暦と、月の満ち欠けを中心にした旧暦と、時々あの話がごっちゃになってしまうのでああの気をつけてはいるんですけれども、はい、
あのカレンダー作ったりするのは新暦の書き方、考え方の方が分かりやすいし、それが毎年こう繰り返されて日にちが一つも空かずに暦あの暦というのができる、こういう点では便利かもしれませんけど、あの昔の人の考え方の方が季節がはっきり分かるという、そういう感じしますね。
そうですね、あの日本の四季がはっきりしているのがとよくわかる、ね、まあ、新暦はあの、ね、西洋列強と付き合うための基本ルールなので、
なるほどなるほど、
はい、だからまあそこはどうしてもずれてしまうところが出てきたんですよね。
世界各国共通ということに、はい、なっておりますし、はい、新暦というのがそういう世界中に通用する暦やということですから、これはまあしょうないし、その方が便利やと、はい、まあ、外国とのお付き合いとか、そういうことでも便利やということで、それはそうなってるんでしょうけど、
はい、
日本人独特の感覚で言えば、はい、やっぱり旧暦の方が味わいがあるなというような感じ
です、ね、はい、
もう今あんまりこう旧暦とか、はい、昔の呼び名とかいうことを気にする人いないかもしれませんが、はい、あ、この番組ではそういうところは大事に覚えていかないかと、くどくなるようですけど、はい、そんなお話をお聞きしました。
あのちょうどこの5月の初めっていうのは、はい、今やあのゴールデンウィークということで、そうそうそうそう、お休みが続きますね、はい、いろんなあの記念日とか祝日が重なるんですが、もともと5月5日、
子供の日という、
そうですね、
はい、
古い言い方であれば端午の節句、
端午の節句という言い方、はいはい、
男の子のお祭り端午の節句がある月なので、はい、実は5月をね、剣午月、五月、あの端午の五っていうのはね、牛とらうの、あのちょっと待ってくださいね、計算しながら
やってみましょう。
馬です、馬です、ね、牛とらう馬です、五ですから、はいはい、なので、これあの五月というのは五の月なんですね、はい、であの五月、まあ、数字の五と馬の五となんですけども、はいはい、これ11月を、まあ、旧暦でいうとこの11月を月々にネイウシトラウの十二支が振ってあるんです。
ああそうですね、
はい、で11月をあのネの月で、そこから始まっていきますので、11、12、1、2、3ってこうずっといくんですけども、はいはい、それで足し算をしていきます、ね、ちょうどその旧のだから5月が5の月になりますので、端午の節句っていうのは5の端の日なので、
うん、
そういうふうに名前がね変化していくんですね。
そうや
った、そこから由来してくるんです。
はははは、
うん、で特にあの暦のお話の時に同じ数字が重なる時、
1月1日とか、3月3日とか1月1日とか、
はい、7月7日、9月9日、
はいはい、
で9月9日とは朝陽の節句 で、
そう
ですね、9っていうのがあの一桁の数字、一番大きな数字ですから、はい、そういうふうに重なることが、
うん、
まあ、縁起が良いと。
あ、なるほど、
はい、で5月5日が縁起が良いということで、うん、そこにそのこのところの行事が集約されていくんですね。
は
で特にあの江戸時代に、
はい、
あのその 5つの節の節句、うん、この五節絵が幕府の公式行事にもなっていきましたので、
うん、
特にここへ集中してくることになります。
あ、そうですか、まあ、それがあの今でいう子供の日、
はい、
で昔は端午の節句、
はい、
それは男の子の節句やで、はい、というふうな歴史があるわけですね。
そうですね、はい、季節的な、まあ、あの皆さんの目の、あの身の回りであればちょうどあの、うん、橘、
はい、
花ですね、咲く頃だったりだとか、梅の実が色づき始める頃ですね、はい、そこから橘好きとか梅好きとかいう名前も、うん、もうあまり言われる方はないんですけども、うん、やっぱり歳時期とかその中には出てきますので、
う
ん、
は
い、昔ながらの5月のことを指す言葉になります。
でその時に何かお祓いの行事とか特別の行事をするんですかね。
ちょうど5月5日子どもの日ぐらいになりますと、うん、最近でしたらスーパーマーケットの、入り口あたりにですね、菖蒲の葉を束にしたのを置いてるのを、
そんなんありますかね。そうなんです
、売ってるんですね、
はいはいはい、
でちょうど菖蒲をですね、これまさに今お祓いって言っていただいたんですけども、菖蒲、はいはい、もちょっといい香りがしますので、ええ、身を拭って溜まった悪いものを払う、はい、で桃の節句3月3日の時もですね、人の形をしたものにこう身についたたまったものを移して寝流すっていう払いの儀式がベースになってるっていう、
やっぱりあったん
ですが、5月もやっぱりそうなんですね。
あ、
はい、でこれは実は子どもに限るだけではなくて、うん、5月は5日は端午の節句、子どもの節句なんですけども、うん、それに限らずですね、うん、前の日4日の晩からですね、菖蒲を切ってきて夜露に当てるんですね、
夜露に当てる、
はいはい、ちょうどまだ夜露降りる頃ですので、で、菖蒲とあとよもぎとかを束にして、
はいはい、
で一晩こう庭先に置いて夜露に当てて、
は
い、でその夜露に当てた菖蒲の束をですね、菖蒲刺しって言ってね、
はい、
お家の屋根の木座端、入り口のところの屋根の端っこにね、まさに束で突き刺すんです。
ほ
で、まあ、いわゆる菖蒲が払ってくれるその殺菌作用とか、そういうことを含めて払いの意味で悪いものが入れへんようにっていう、まあ、一種のおまじないなんですけども、はい、そういう行事があります。
うん、
でその菖蒲の葉をですね、1枚2枚取って、まあ、長いですよね、菖蒲の葉って、稲刈りですか、長い、でそれをね鉢巻きにするんです。
ぐるぐる頭に巻くわけ
です。まさに向こう鉢巻きを出すんですけど、ただなんでかというと、
はい、
この菖蒲の葉この日に巻くと頭痛よけになるっていう、ね、
頭痛がの、
はい、
覗かれるという、
はい、
へ
え。でそれでね巻いたりで、女の人も鉢巻きでなくてもちょっとちっちゃく結んでですね、
お飾りみたいに、
はい、かんざしみたいに紙に刺したりだと
か、はいはい
はいはい、そういうね地域が結構各地にあります。菖蒲とにかく厄除け、そういう払う力を持っていますので、
うんうん、
で最後はそれを5日の晩にですね、お風呂に入れて菖蒲湯、
勝
負なら分かりますよね、
はい、
それするんです。
なるほどな。
だから前の日からちゃんと用意して夜露に当ててっていう段取りがあるんですけど、
それが大事なん
で でもまあ気持ちちゃんと5月5日には勝負湯に入るというふうに思っていただくと、
そうか、
はい、
勝負公的なで大事に大事に座敷に置いてたらあかんというか、
はい、ちょっと
一晩夜露に濡らさないかん、
はい、4日に買ってきていただいて夜露に当ててからしていただくと、
なるほど、
ね、はい、良いと思います。
でそれは頭に巻くということもあるし、はい、角に飾るということもあるし、
はいはい、
屋根に放り上げるということもあるし、はい、いろんなやり方があるんだけれども、ね、結局はその菖蒲というのは匂いが強い、
はい、香りがありますね。
でこれがやっぱりいろんなものを取り除いてくれるということに、はい、考えられたんでしょうね。
そうですね、こういった行事はね日本各地にもありますし、もちろん西宮にもあちこちでも
やってましたんですか。
はい、やっておられましたね。
あ、そうですか。
よく引き合いに出します、西宮の年中行事っていう本があるんですけど、報告書があるんですが、その中にもですね、小松であるとか高木であるとか、
うん、
壇上だとか、
うん、
小清水ですね、やっぱりこの辺りの地域で菖蒲とよもぎ、あと仙壇っていう、
仙壇っていうの、 植物があります。
はい、くくって勝負湯として同じに入れたりだとかっていう、あの頭痛よけになるって言ってね、あの言われている、この報告が出ていますので。
ああ、そうですか。
はい、だから今ではね、もうされる方もだいぶ減ったでしょうけれども、あのこういった行事っていうのは、あの西宮でもあちこちでやはり、
あ、そうですか、
されていたことですね。だから、
まあ、今おっしゃった地域というのは、はい、小松というのは鳴尾の方ですし、はい、高木壇上というのは、まあ、北口に近いあたりですよね。はいはい、から広田、はい、地域にもそういうのがあったと。はい、越水なんていうのも農家の多いところでしたから、
はいはいはい、あの大市とかあの辺でも
大市ね、
はい、よくやっておられたようです。
まあ、今おっしゃったところのは大体、はい、江別さんを中心とした商売人の町ではなくて、はい、どちらかというと農村地域、そういうところ で、ね、あのそういうしきたりが
あの、やっぱり勝負が生えてるとこがないとねなかなか、
はい、
西の美神社さんの勝負池の勝負切ってくるわけにいきませんから
商店街ではないですから
、まあ、もう致し方ないとこなんですけども、はい、でも、まあ、身近にあるものを、うん、あのちゃんと意識して、うん、そういう年中行事に使われているっていうのが、はい、はっきり分かる例じゃないかなというふうに。
あの西宮の、うん、まあ、地域の歴史として、はい、いろんなしきたりやら行事がある、そういうものを調べられた結果、はい、こういうのは出てきてたよという、まあこれはあの地域にはいろんなしきたりやらあの行事がありますから、そんな中からこの5月5日頃に端午の節句の頃にどんなことがあったやろうってこう探し出していただくのも大変な作業やってるんだと思いますが、なかなか西宮もちゃんとしてたなという
、はい、これも本当にあのごく、まあ、あまり言い方じゃないですけども庶民の行事ですね。はい、そうではなくて、例えばあの日本のいろんな年中行事をリードしていたのは平安時代から貴族であったりだとか、領主級の上層部、上層階級の方で、江戸時代であれば武士、そうした人たちがいろんな文化をリードするんですけども、今あの私たちの生活の中にもですね、あの5月端午の節句の時に男の子の節句なので飾り物しますよね。
はい、
床の間に兜とかの揃いの
武者人形
を出したりだとか、
はい、
はい、あの浜弓っていうかね、弓矢の飾り物とかされると思うんですけども、そうですね、こうしたものはあのもともとは3月にあの子どもの枕元に置いた人形を、
はい、
飾って、それがだんだん定着して、あのきちんと毎年交換するんじゃなくって、固定的な人形として置かれるようになったのがおひなさんだっていう説明を多分されま しましたけども、同じなんですね。うん、結局今度はこっちは男の子のためのものとして分化をしていきましたので、うん、はい、特にあのこの男の子っていうのはあの江戸時代、はい、武士を中心とした社会ではたっ飛ばれましたから、
はい、
なので男の子が無事成長するようにっていうあたりにすごく力を注ぐ。
なるほど。
はい、でどんどんあの武者人形もですね立派になったりと、
はは、
人形じゃなくてあの鎧兜を直接飾ったりも江戸時代はしてたみたいなんですが、はい、男の子の無事成長、要するに家が続くことにつながっていきますので、あの後取りになる男の子の無事の成長を祈るということで武者飾りとかを飾り、でそれを真似してあの小ぶりな、まあ、人形というか、はい、の形で、一般の方も飾りということで、広まって定着をしていきます。
あ、なるほどな。端午の節句は男の節句、
はい、
男の子は、勇ましい、頑丈な大人になってほしい、はい、でそれの象徴は侍であると、
はい、
侍は鎧をかぶって兜をかぶっている、はい、で兜をあの象徴として飾るというふうなことだ、
はい、ずっとねそうやって変化をして、で変化しながら定着していっている
という形になります。うーん、そしたら あれですね、これはまあ余談ですけど、
はい、
今の世の中あんまり兜をかぶるような、
はい、
時代じゃない。
はいはいはい、
むしろ男の子が憧れたりするのはサッカーやらラグビーやら野球の選手やったりする。そうすると綺麗なバットをこの飾って、
はい、
これが端午の節句というふうな時代が来てもおかしくない
という。そうですね、有名選手のサイン入りとかね
まさにまさにそういう感じ、
はい、
ああそうか、そういうことで、
はい、
節句というのがあったわけですね。はい、
そうですね、あの日常生活に根ざした節句っていう考え方と、
うんうんうん、
あの江戸時代にまあちょっと儀式ばったといいますか、
うんうんうん、
あの時代の流れの中であの形ができたものとが、まあ両方この時期にあるというふうにあの捉えていただくと。
ついでにお伺いしますが、はいはい、その端午の節句の折に、
はいはい、
武者人形を飾ると同じように、
はいはい、
鯉のぼり立てますね。あれも何か言われがあるんでしょうか。
はい、あの鯉はですね、縁起のいい魚ですね。
あの
力が強くて滝のぼりって言って上昇志向があります。
うんうん、
はい、で滝のぼり終わると竜になりますので、
はい
はい、なので出世。
ああ出世するようにという願いがある。
であの力が、あの鯉コクとか食べるとあの体に力がつきますが、エネルギーの強い魚ですので、まあ、それになぞらえて、で各地ではですね、こうあの初めて生まれたあの初節句の時にね、
はい、
男の子をあの鯉のぼり作ってもらって、
あそうですか、
うん、立てますけども、
初節句
ね、初節句ですね、うんうん、はい、でもこれあのいわゆる吹き流し、私たちがよく 目にする鯉の姿をしたのぼりではなくて、
うん、
本当ののぼりをね、あの一旦あの木綿の布をあの染め分けした、
はい、
あの分を本物ののぼりを送る地域もあるんです。
あの旗みたいな形。
そうです、そうです、縦長の旗ですね、
う
ん、でそこには鯉の絵であったり、うん、例えば勇壮な武者の絵であったり、
うんうん、
竜の絵であったり、その縁起の良い男の子にとって、まあ、守ってくれるような存在の絵を描いた、そういうあの、うんうん、のぼりをですね、やはりこれもあの送られて、祝いに送られて建てるっていう地域もあるんですね。だから日本全国全部があの鯉の姿をして、風を受けてあのこう泳いでるものばっかりではないです。
あ、なるほど、いろんな形で表現できる、
はい、あの日本やっぱ広いですので。
あ、そうかそうか、まあ鯉のぼり、のぼり旗って言いますから、
うん、はい、
やっぱりあの旗をこの下りじゃなくてのぼり旗にして、そこに鯉の絵を描くのは分かりますね、
はい。
ああそうか、そういう祝い方をする地方もある
という、はい、ありますね。
ああそうですか、まあ西宮では鯉のぼりでしょ
うな、はい、そうです。この辺りはあの割とあの鯉の形のものが多いですね、
うん、
布で染め分けているあの鯉のぼりもあれば、
はい、
紙で作った鯉のぼりなんかもね、はい、これ特産品でね、確かね山口やったかな、山口県の方に紙ののぼりを、あの鯉ののぼりを作るところがまだあの地域特産で残ってるところがありますね。
もう一つあの、
はい、
端午の節句で言えば、
はいはい、
あの食べ物ですけど、
はいはいはいはい、
僕らまあ特別端午の節句やから言うて何か特別なものを食べるということは覚えがないですが、
はい、
まあ言うたら柏餅ぐらいかな
柏餅とちまきですかね。
ちまきありますな、
はいはい、
青い笹の葉で巻いて、
はいはい、
めくっていくと中からお餅みたいなものが出てくる、
はいはい、お餅というか団子というか、
はい、
あの、
はいはい、
ちっちゃいのが出てきますね、
はい、
あれもね笹の葉であったり、巻くね植物が笹の葉だったり、チガヤ、やはりあのイネ科の細長いものなんですけども、
あ、
あのそれだったり、まあ、地域によって巻いていく、
あ、
はい、だからちまきはまさに巻くので、
はい、
縦長のもんですね、
ええ、
で柏餅は挟みますので、
そうそうそう、
はいはい、あの柏の葉ってね、あの、まあ、これも日本各地で作るんですけども、
うん、
柏の葉でね、やっぱり綺麗な形でね取るのが難しいんですね、高いところに葉っぱがある。
あ、
で、あの代わりにですね、サンキライとか、
うん、
あのサルトリバラとかっていうような、
うんうん、
ちょっと丸っぽい、あのもうちょっとしっかりした葉なんですけども、
そ、 んな
の、うん、あのそれをね代用品で、あの柏餅をね作られるとこは多いですね。
そういえばこれ柏の葉っぱとちゃうなという時が はい、ありますもんね、はい、なんか丸いような葉っぱで
ちょっと丸っぽい、
ちょっと分厚い硬い葉っぱで、はいはい、ああそうかそうか、うん、そういうやり方もある、
はい、あの本当は柏餅なんで、うん、柏の葉が縁やけど、はい、まあ、それがすぐ手に入らへんからっていうことで代用品なんですけどもね。
なるほど
ね、うん、お話を聞いてるとそういう方はされますけど、うんうん、
ちょっとこう食べる前に開くとプンと匂いがしたりというふうな、はいはい、そういう食べ物ですけど、うん、今でもやっぱり柏餅はみんな食べるんですよね。
そうですね、あの楽しみやと思います。
はいはいはい、武者人形を飾り、鯉のぼりを立て、はい、そしておいしい柏餅を呼ばれる、はい、まあ、そういう端午の節句、はい、これがまあ5月の5日、日が決められて、これなんで日が決まったのかな。
固定したのはね、江戸時代です。
あ、そうなんだ、
はい、あの年間に何日か江戸城総都城の日がありまして、うん、で特にこの節の日、あの季節を分けるの節、節分の節句の時ですね、うん、にあの、まあ、登場して いきますのと、であの5月5日っていう5が重なるので、それであのこの日に特にあの江戸時代に固定していきます、
うん、ああそうなんです
か。であの江戸時代はあの印刷物が結構ね、いろんな読み物とか出ていきますので、はいはいはい、まあ、言ってみたらそれがあのみんなに広がった、庶民にも広がったっていうあたりではないかと思いますけども、うん、
なるほど、ね、はい、本当にこうやってお話聞くと、それぞれの季節、あるいはもっと詳しくそれぞれの月、時には日にちにまで限って、はい、いろんな行事しきたりが残されている、まあ、これも日本の、独特の習わしかなというふうに、
はい、
でまたそれが簡単に消えていかないというのも面白いな
と。そうですね、もうあの、5月が田植えの月なんていうのもね、随分今の生活とか外れてるとは思うんですけどもね。
あ、
まあ、逆に近くなったかな、田植えが早くなりましたから。
ああそうかそうか、う
ん、逆にあの近くなったかもしれないですね。
そうかもしれませんね、はい、でこれちょっとねおさらいのようになるんですけれど、はいはい、4月のお話の中でね、はい、兜山に榊を取りに行くという話をちらっと聞いたことがあったんですよ、はいはい、先ほどお供え物の柏餅の材料をするとか、はい、あるいは勝負湯に入るとかいうふうなお話の中で、はい、やっぱり植物をこう山に取りに行ったりしたんやなというのがあったんですけど、これ兜山まで行くんですか。
そうですね、あのこれね、兜山に行くっていう話を聞いたのはね、あの上大市なんですね、
う
ん、
はい、あそうですか、う
ん、だから行きやすい場所
あ
の
で、ね、う
ん、ではあるんですけども、ね、これあの、勝負なんかも、勝負はまあ池なのでね、山には鳥には行かないですけども、この兜山に行くっていうのはね、宇月の、宇の花の
は、
はい、時ですね。これ榊を取りに行くんですが、4月は宇月って言いましたね、うん、でその4月8日の行事を、宇月8日、まあ、ちょっとなまってお月8日って言うんですけども、あのこの日に宇の花を飾ろうと思うとですね、まだあのいわゆる新暦の4月8日ではちょっとまた早いので、一月遅れの5月8日がちょうど咲く頃なので、この時期にお月8日というふうな行事をするという、はい、ここにもやっぱりあの新暦と旧暦のズレの、
ね、
うん、が分かりやすいかと思います。
そうですね、はい、いやいや、ちょっと、はい、端午の節句のあたりのことをお話し聞けるかなと思ったら、はいはい、なかなかもっと深い西宮にも歴史があったよという、はいはい、5月の歴史を、はい、あるいは行事、はい、しきたりなんかをお話しいただきました、はいはい、どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今日は郷土資料館にいらっしゃって、退職なさったんですけれど、この番組とはお付き合い続けていただけるという、西尾よしみさんにお話をお伺いしました。西尾さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。